ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、一昨日は京都にもすごい台風が来ましてですね、すごい台風というか台風が来ましてですね、はい、風がすごかったですよね。とりあえずね、
そうなんです、洗濯物がブンブン飛ばされて
ブンブンなってましたねもうあの窓ガラスもね、ちょっと僕ちょっと古風なとこにいたんですけども、はい、そこでもう窓ガラスがバレバラバラバラ言うてですね、いつ割れるんかいつ飛んでくるんかって思うのがね怖かったんですけども、
ヒヤヒヤと、
そうですね、ヒヤヒヤしましたね。氾濫の方大丈夫だったんですかね、川の氾濫。
ああ、なんかこっちではなかったですよね。結構あの他のところやったニュースにすごいなってはりますけど、
本当にそれが良かった。まずそんなに被害はなかったんですかね、京都はね。
京都はね、
そこでが良かったですよね。
それは救いですよね、だいぶ。
先生の方は大丈夫でしたか。
うちですか、
はい、
うん、そうですね、まあ、連休はいつもあの子供とどこに行くか悩むんですけども、
はい、
雨が降ったらですね、
はい、
どこも行くとこなくなって困るじゃないですか、
はい、そうですよね。
それでついにですね、ゲストに来ていただいたあのトイハウスわらべさんと
お
お朝から行きまして、
はい、
遊ばしていただきまして、昨日おもちゃで、
はい、なるほど。
で、帰りに何買うって聞いたら、普通あの車のゴロゴロとかのやつ買うと思ったんですけど、
はい、
車に乗せる人型の人形みたいな
そっちかい、
人形ばっかりね、6体入ってるの欲しいって言って
なるほど、
車買ってないんですけど今人形のおもちゃだけあるんですよ
手動ですかね、
どうやって遊ぶか分かんないけど
なぜそっちが欲しかったのか、
まあでもね、台風のおかげで、
はい、
ね、行けることができたんで、まあ、それはそれで良かったかなと思ってます。
はい、
はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。生き物がかりでジョイフル。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回のゲストはきっかけ食堂代表奥田遥香さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、きっかけ食堂っていう食堂屋さんと奥田さんについて、
はい、
ちょっと聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
まずきっかけ食堂っていうのはどういった食堂なんでしょうか。
はい、東日本大震災の月命日である毎月11日の夜に、関西に住んでいる大学生の運営メンバーで開いている東北の食材を使った食堂です。はい、老若男女問わず様々な方が毎月足を運んでくださって、東北が一つのキーワードとなって立場や世代を超えてつながる場を作りたいと思って活動しています。
なるほど、支援活動から始まった食堂っていうことなんですね。
そうですね、はい、でも支援というか、その震災っていう言葉を聞くと結構堅苦しいとかとっつきづらいっていうイメージを持たれがちなんですけど、きっかけ食堂は東北の美味しいご飯や地酒を味わっていただきながら、真剣な顔で語り合うというよりか、純粋に東北の魅力を感じてもらって、そこに集まったさまざまな方とつながることで笑顔の輪が広がっていったらいいなという思いで活動しています。はい、
ちなみに実際にどんな食材があるんですか。
そうですね、今月は、サバ、
はい、
石巻からサバを送っていただいたり、あと今月もう一つがブリも送っていただいて、お刺身にしたり、あとサバは煮付けにしたり南蛮漬けにしたりして、
おいしい、
出させていただきました。
もうそろそろ秋も近いですもんね。
そうですね、秋の味覚がおいしいので。はい、
奥田さんはそれを調理されたりもしはるんですか？はい、
そうですね、当日は結構そのお客さんと喋る側に立つことが多いので、一緒にやっている運営メンバーに任せたりもするんですけど、はい、私もやらせてもらってます。
はい、この活動はちなみにいつ頃からスタートしてるんでしょう？
はい、初めてきっかけ食堂が運営されたのが2014年の5月11日のことでした。で、毎月11日にオープンしているので、トータルで50回近くですかね、やっています。
じゃあもうあれですか、根強いファンとかもいるんですか？
そうですね、来てくださる方の7割近くがリピーターの方で、そこからそうですね、その来てくださる方が声かけてくださって、いろんな方に広まっていって、皆さん毎回ここが再会の場になっているのかなというふうにも感じています。はい、
なかなかいないですよね、学生でそのお魚さばけたりとか料理できたりっていう
子って、ね、そうですね、あの私たちも素人の学生なので最初はさばけなかったんですけど、はい、あの東北に行って現地 の、 あの食材を送ってくださる魚屋さんとか漁師さんとかに教えてもらいながら、はい、勉強しながらやらせてもらってます。
じゃあその調理方法とかもどんなことを教えてもらったんですか？
はいはい、そうですね、やっぱりその食材を送ってくださる生産者さんはその食材のプロフェッショナルだと私たちは思っているので、はい、その方に旬、今どんなお魚ありますかとか、それどうやって食べたら一番美味しいですかとかを聞いて、そのレシピとかを伝授していただいて、はい、お出ししています。
素敵
はい、そうですね。
なるほど、その岡田さんはそのきっかけ食堂に参加したのはなんでなんでしょうか？はい、
私は一番最初は東北に、あの出身も岐阜県なので、あの被災したわけでもないし、ずっと東北って遠い存在だったんですけど、高校2年生の時にその岐阜県の高校から絵本、手作りの仕掛け絵本を東北に送るっていう活動に携わらせていただいて、その時初めて東北の被災地を見て、まだ自分の中では当時2年半経っていた被災地を見て、過去の出来事っていう風に思ってたんですけど、まだまだ苦しんでる方とか、瓦礫の処理も終わってない状況だったり、放射線の問題がたくさん山積みだったりして、東日本大震災はあの1日だけの出来事じゃなくて、今もたくさんの方がそれで影響を受けていらっしゃるっていう状況を見て、何か携わりたいなと思ったのが東北に初めて携わらせていただいたきっかけです。はい、
なるほど、そうですよね、東北の震災って言われるともう6年前ですよね。
そうですね、
なかなかもうみんなもう大丈夫やろうって思ってるかもしれないですけど、なかなかねそんなことはなくてっていうのが現状ですもんね。
そうなんですよね、結構あの資金とかは結構集まってるって聞きますけど、そっからがまだって
言いますね。そうですね、はい、です
よね。奥田さんはこれはいつ頃から？
きっかけ食堂自体はちょうど1年前の9月頃から携わらせていただいたんですけど、その何か自分も東北に携わりたいっていう思いが生まれてから、大学生になって東北支援団体だったり防災の団体に入らせてもらって、そこできっかけ食堂の創設者の初代の先輩方に出会いました。できっかけ食堂という存在を知って、あ、いいなと思って足を運んで常連客になって、で行っているうちに先輩方がちょうどそのタイミングで卒業のことを考え始める時期に当たって、
はい、
で、はい、次引き継がないかっていう風にお話をいただいて、もう大好きなきっかけ食堂に携われるならぜひということでやらせていただいています。
最初はお客さんだったんですね。
はい、そうなんです、常連客でした。
へー、なるほど。
そのみんなでやってるじゃないですか、あの、
はい、
きっかけ食堂、
はい、
そのきっかけ食堂のメンバーの中には、はい、奥田さんみたいな、
はい、
自分も常連客で、でスタッフになろうって思った方はいるんですか？
常連客もいるし、一応全員がきっかけ食堂に過去に来たことがあるメンバーで、すごくコンセプトに元から共感してやりたいって言ってくれたメンバーです。はい、 い、あと私が東北支援団体で一緒に活動してたり東北ツアーに一緒に参加したメンバーだったりするので、もともとそのきっかけ食堂に携わる前から東北に行ったりしていたメンバーでした。はい、
なるほど、そうですね、前半はこのくらいにしていきたいですね、はい、後半でももっときっかけ食堂のことをどんどん聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それではここで一曲お送りします。スマップでジョイ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の真瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
後半も引き続ききっかけ食堂代表奥田遥さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先ほど前半でその東北の現地にも行ったとのお話をしていただきましたが、はい、実際9月11日に石巻に行ったらしいですね。
そうですね、
はい、はい、どんな感じでしたか。イベントとかのお話をしていただけますか。
はい、9月11日の石巻のイベントは、今きっかけ食堂は京都で開催、毎月11日に開催してるんですけど、はい、石巻の方でも貸し店舗をお借りして現地の若者がカメレオン食堂という名前の食堂を月に1回開いていて、そのカメレオン食堂の代表の方がもともと京都の方で、きっかけ食堂ヒントに生まれたという感じでやらせてもらってるんですけど、そちらの石巻のカメレオン食堂の方に足を運ばせてもらって、はい、一緒にスタッフとして関わらせていただきました。はい、
そのカメレオン食堂の名前の由来とかって何なんですか。
はい、もともとカメレオン食堂はいろんな土地とコラボして石巻を盛り上げたいっていう現地の若者の思いからスタートしてるんですけど、まあ、そのいろんな土地とコラボして、例えば今回は京都とコラボ、今回は海外のサイパンとコラボとか、今月その私が行った時は熊本とコラボっていう感じで、いろんな色に変化して食を通して魅力を届けたい、盛り上げたいっていう思いからこの名前になったというふうに聞いています。はい、
実際今月の石巻ではどんな感じのことをしたんですか。は
い、この間の石巻では石巻の漁師さん、きっかけ食堂にもよく食材を送っていただいている漁師さんのところに泊めていただいて、朝3時半起きで漁体験をさせていただきました。
すごい、
はい、
どんな感じの漁なんですか。
定置網漁って言って、はい、船で網が固定されてるんですけど、うん、そこまで船で行って漁師さん、その地域の漁師さんみんなバーって船みんなで一緒に乗って、はい、でそこで網引き上げて捕まってるお魚をいっぱい取ってっていう漁を携わらせてもらって、はい、私も網ですくったり、あと魚の仕分けとか種類分けとかに携わらせてもらいました。
すっかりプロですね。
はい、そうですね。もうそのきっかけ食堂によく送っていただいてる食材がどういう過程を通してここまで届いてるのかとか、あと漁師さんいつもすごく安い値段で送ってくださるんですけど、どうしてそうやって安い値段で私たちのために送ってくださってるのかとか、そういう思いも一緒にお話聞くことができて、はい、きっかけ食堂を通して伝えたい思いがまた増えたなっていうふうに思ってます。
そうですね、やっぱ実際にお話聞けると全然違いますもんね。
はい、そうですね。
自分たちが使ってるその食材とかがどうやって取られてるっていうのをほんまに知ることはね、大変いいことだとすごい思いますよね。
すごいいいことですね。
大丈夫ですか。そのやっぱり漁師の漁体験などしたいと思うんですけど、はい、他に何か体験されたことってあるんですか。
夏休み中に3回東北に行ってたんですけど、はい、岩手県とか宮城、岩手と宮城と福島の沿岸部沿いあたりをこういろんな生産者さんを巡りながら行ってて、いろんな生産者さんに直接こだわりをお聞きしたりとか、あとはそうですね、その自分たち自身が東北の魅力を知るっていうことで、気仙沼の大島っていう島がすごく綺麗な島があるんですけど、そこを観光したりとか、はい、福島市では桃がすごく有名なんですけど、桃の農家さんに実際にその畑を見せてもらって、はい、いろいろ素敵な経験をさせていただきました。
はい、
なんかいいですね、自分がもともとファンやったきっかけ食堂の食材って実際どういう風に送られてくるんやろうって分かんなかったのが、スタッフとして代表としてあのいることで分かってくるっていうのが、もう秘密が解き明かされてるみたいな。
そうですね、あこんな風に来てたんやみたいな、もう朝3時半起きでこうやって撮ってくださったのがここまで届いてるんだなっていうのを知って、これから思いも伝えていきたいなって思いました。
そうですね、
はい、
まあ、普通の、ね、旅行だったら、まあ、観光地とかもう一回行ったらもう次はええかなっていう感じですけど、こういうやっぱりね、はい、人に会いに行くこういう旅だったらね、むしろこう去年も行ってしまった今年も行こっかとかね、毎回ね行く楽しみがありますよね、
会いに行くっていう目的もある。
そうですね、一番の目的が多分それですね、また会いたいっていう気持ちがすごく強いので、会うために行ってるのが一番にありますね。
そういうね、どこ行ってきたんとか言って、そういうこう継承地じゃなくて何々さんと
か
みたいな。
そうですね、なんか地名というよりかは誰々さんっていうの方があります。私の中では。
実際きっかけ食堂のお客さんともお話をされる感じですか？
そうですね、できるだけ全員の方にお話できるように、はい、やらせてもらっています。
じゃあそのお客さんにもそういう、これ作った誰々さんのとこ行ってきましたみたいなお話をしたらすごい面白いですよね。
そうですね、本当に生産者さんの人柄とかに惚れたというか、素敵だなって思ってるので、そういうのも伝えたいなって思います。
実際ね、僕らはお話しか今聞いてないですけど、
はい、
もう話してる時の小倉さんの顔がキラッキラキラッキラしてて、
ありがとうございます。
あもうそれは楽しかったんだろうって、すごいな、すごい体験やったよなっていうの
もう直にです
ね、
だけで
多分ラジオ聞いてる方も思ってると思うんですけど、すごいもう楽しそうにお話しされてますね。
ありがとうございます。
そうですね、ぜひ皆さんにもきっかけ食堂は行ってほしいので、はい、次のきっかけ食堂とかっていつあるんでしょう？はい、
毎月11日の18時から24時にオープンさせていただいてるので、次回は10月11日の水曜日になってます。で京都市の北の白梅町というところにある魔法にかかったロバという日替わり店長のお店をお借りして営業させてもらっています。はい、
じゃあその日替わり店長さんともだいぶ長いんですか？その知り合ってここを貸してくださいって言ってお付き合いしてっていうの
は。そうですね、きっかけ食堂が始まってからになるので4年ちょっとぐらいは、はい、やらせてもらってます。
なんかもうたくさんつながりができていきますね。
そうですね、本当にありがたいです。
ちなみに次回のなんかメニューみたいなのでも決まってるんですか？は
い、聞きたいです。
今の段階なんですけど、はい、岩手県花巻市にブランドポークのハッキントン、白金豚って書いてハッキントンっていう豚があるんですけど、はい、その豚肉をまだメニューは決まってないんですけど、すごく脂がふわっとしてて、この生産者さんにもあの先月お話こだわりとかをお聞きしてきたんですけど、本当にふわっとしてて、結構たくさん食べても全然胃もたれがしなくて、すごい美味しい豚なので、はい、京都でも食べられる場所が2カ所しかなくて、一つが、祇園のそばにある老舗料亭さんで、もう一個がきっかけ食堂ということで、はい、ちょっと自慢なんですけど、ぜひ食べていただきたいなと思います。
ちなみにその情報って、はい、今のラジオ以外だったらどこで受けれるんですか？あの見ることができるんですか？
はい、Facebook と Instagram と Twitter で、きっかけ食堂としてやらせていただいてるんですけど、主に Facebook にていろんな情報を発信させていただいているので、きっかけ食堂と検索していただくと情報が見れるようになっています。
はい、
はい、
皆さんぜひきっかけ食堂に足を運んでみてくださいね。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、ハッピートーク、本日のゲストはきっかけ食堂代表奥田遥さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お送りします。 AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続きまして谷大ピックアップをお送りします。このコーナーではラジオを聞いている皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学短期大学部幼児教育科の富岡 良州先生をお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はですね、富岡先生、
はい、
どんなイベントの、イベントのって言っちゃいましたけども、どんなことを、お話ししていただけるんでしょうか。
はい、ですね、今日は大谷大学では、まあ、幼児教育保育課のところではいろいろ子育て支援っていうのを結構ねやっています。でそのね、ちょっとお知らせに今日は来させていただきました。
はい、
なるほど。今日は、じゃあそのイベントっていうのはですね、どういったものなんでしょうか。
はい、ですね、大谷大学では京都市さんとか、あと北区さんと一緒になって、はい、お母さんたちをね、支える子育て支援ということをやってますが、その中の、赤ちゃんいないいないバー教室っていうのが、やっています。それについてちょっと、ご案内させてもらうと、9月の29日からですね、6回の、予定で、まずこのいないいないバー教室っていうのを、させてもらいます。でこのいないいないバー教室なんですけれども、まあ登録制になっていまして、だいたいそうですね10名ぐらいの、少人数で、やっています。なので、まあ、アットホームな雰囲気の中で、あとはですね、まあ、少人数なのでお母さんたちもね仲良くなってくれたりとかするので、でその中に学生も入って、いろんな遊びであるとか、いろんなこう雑談というかね、いろんな子育てについてのいろんな話をしながら、まあ、楽しく過ごすというのがこのいないいないバー教室になってます。
じゃあもう本当に交流の場っていう感じなんですよね。
そうですね。
お母さんからしてもなんか子育てでわからないことがあるんですっていうのはすごく聞きやすい場でもありますよね。
そうですね、そういった意味で、お母さんたちね、いろいろなこう子育てで、まあ、楽しみながら、そしていろんなことをね不安に思っていることもいっぱいあると思うんですけど、そういうことを、まあ気楽な形でね、聞いていったりとか、あるいは交流の中で、あ、そういうことだったのかとかね、いろんなことをこう、まあ気がついていったりとか、よりこう子育てが楽しくなるような、ね、場所にしていっています。
なるほど。あともう一個実はこのイベントがあるんですよね。いないバー、いないバー教室。
そうですね、いないいないバー教室のところでちょっとねもう一つ追加でお願いしというかね、お知らせしたいことがあるんですが、
はい、
それはですね10月4日にこの赤ちゃんいないいないバー教室の特別教室っていうのをね、やることにしました。でこれは日頃のねいないいないバー教室はお母さんたちとこう交流の場なんですけど、まあ、せっかく大学でやるのでね、
はい、
まあ、大学の幼児教育保育課には子どものことの専門家がいっぱいいるので、まあちょっとね、お母さんたちにちょっとお話をね、聞いていただこうということで、やります。でそれが10月の4日に、10時半から、大学の教文館という新しい建物のところでやるんですが、内容なんですけども、赤ちゃんのね言葉の獲得っていうことね、について、まあ、分かりやすく、お話をさせてもらうということがあります。
おお、赤ちゃんってね最初に誰の名前呼んでくれるんやろうってありますもんね。
そうですね、そうそう、それこそね誰の名前をね先に呼んだとか、どんな言葉がね、出たとかっていうのは、これ子育ての中でとっても楽しみなことであるし、例えばどんな風にね言葉を獲得していくのかとか、一言が二言になり、だんだんだんだんこうね、文章になっていくとかね、会話になっていくとか、そういうような流れを、まあ、お母さんたちにこう分かりやすくね、お話できたらなと思ってます。
すごい面白い。なんか私も普通に受けたいですね。結構ちっちゃい兄弟が多くいて、昔から誰の名前初めて呼んでくれんねやろとか、これ何言ってんねやろとか、ブーブーとかやったらすごい分かりやすいんですけど、本当に何言ってるか分かんない擬音語みたいなあって、やっぱそういうのが紐解かれていくっていうのはすごくいいですね。
そうですね、そういうことをね繰り返しながら赤ちゃんはね、言葉を獲得していて、いろんな言葉を覚えて、そして世界が広がっていくような、ね、ことになってきますけど、はい、
はい、
なるほど。そうですね、あかりさんも本当に姉兼母ですもんね。
恥ずかしながら。
まあそういった、まあ、弟妹の多いような、ね、学生さんでも、うん、多分楽しんで聞けることもできると思いますよね。はい、他に何か、イベント
は、はいはい、そしてですね、もう一つというのが、
はい、
これはですね大谷大学でやる子育て支援で一番大きな、行事になるんですけど、
はい、
すくすく赤ちゃん広場というのをですね10月の20日に行います、はい、でこれは毎年ですね本当に多くの方が来てくれて、はい150、60人かな、来てくれてます。でこれにはうちの大学だけではなくて北区の、保育園さんね先生たちもいっぱい来てくれて、でそれこそ、遊びのコーナーであったりとか、子育てのね、相談の場所であったりとかいろんなことをね、考えていますので、ぜひねこちらも来てくれたらなと思います。
はい、それも、毎年のようにやられてるんですよね、すくすく教室。
そうですね、もうこれは、うちの大学で始めてももう、5、6年になるでしょうかね。そういう形でこうかなりこう浸透してきている大きなイベントかなと思います。
なるほど、そうですね、本当にたくさんの、コスポコさんを持つ、ね、ご家族の方、お父さんお母さんももちろんですし、さっきも言いましたけどもね、弟や妹の多いような学生さんも参加していただけたらなと思います。
はい、はい、そうですね、はい、本当に多くの方に来ていただいて、で、大学という場所でねやるので、そのこともちょっと活かしながら、はい、北区さんの子育てをねこれからも支えていけたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学短期大学部幼児教育科富岡良修先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。モーニング娘。で恋愛レボリューション21。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1つ目は大谷大学と京都市立楽市保育所共催赤ちゃんのいないいないバー教室をお知らせします。赤ちゃんのいないいないバー教室は地域における子育て中の親子の交流や育児相談などの場を充実させることで、子育ての孤立感や負担感を緩和させ、子育て家庭を地域で支える取り組みです。今回は手作りおもちゃ作りや離乳食味見会、0歳児担当の保育士さんとお話しできる機会などを盛り込まれています。対象は生後8ヶ月頃までの親子、約10組となっています。ぜひご参加ください。開催日時は9月29日から11月17日までの金曜日で全6回です。開催日により時間や会場が異なりますので、詳しくは大谷大学のウェブサイトでご確認ください。参加は登録制となっています。お申し込みは京都 075-491-7810 075-491-7810楽市保育所西村先生井上先生まで。
続きまして、大谷大学が企画実施協力をしているすくすく赤ちゃん広場実行委員会主催第13回すくすく赤ちゃん広場をお知らせします。初めてパパママになった皆さんと赤ちゃんが集まり、いろんな遊びを体験しながら仲間作りができるイベントです。対象は北区にお住まいの第1子目の赤ちゃんとその保護者の皆さんです。開催日時は10月20日金曜日午前10時から11時30分まで。会場は大谷大学白草館5階です。参加費は無料、事前申し込みは不要です。当日は体温調節ができる服装でお越しください。また靴を入れる袋を各自ご用意ください。第13回すくすく赤ちゃん広場に関するお問い合わせは北区役所保健福祉センター子ども育み室子育て相談担当、電話番号京都 075-432-1454 075-432-1454 まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に1曲お送りします。ウルフルズで明日があるさです。
谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日はそうですね、食堂の話だとか子育ての話ばっかりで、あかりさんはテンション上がりまくりの一日だったんじゃないでしょうか。
そうですね、割と得意分野といいますか、好きな分野。
食べる子得意分野って言うんですかね。
だから好きな分野って言った。じゃん
じゃん
じゃん、
ね、はい、豚もね、祇園ときっかけ食堂でしか食べられないなら、
そうですよね、
行くきゃないですよね。
そうなんですよ。私もちょっと今あの予定の調節をね考え始めましたよね。
そうですね。ちょっともう皆さんもね、あのぜひきっかけ食堂に行っていただきたいんですけど、はい、また後半でも話されたね、すくすく赤ちゃん広場だとか、うん、赤ちゃんいないいないばあ教室だとかもですね、うん、本当にあのためになるとは思うんですよね、はい、本当にすごい、
その、
ね、うんうん、
そのあのお母さんとかお父さんとかのためにもなりますし、あの子どもの教育過程においてさまざまなちっちゃい子どもたちと同じ年代の子どもたちと会うのってめっちゃ教育っていうか発育にいいらしいんですよ。なんでもぜひぜひ皆さんに行ってほしいですよね。
最近お父さんがその知らなかったりしますもんね、お母さんばっかりになっちゃってみたいな。だから本当にそういうのは男の人も知っておくべきだと思いますし、ね、本当にもうお時間がある方はぜひ行っていただきたいんですけども、はい、ちなみになんですが赤澤先生、
はいはい、
赤澤先生のお宅ではどういうあれなんですか、どっちがそうですね、よく見てるとかあるんですか。
いや、両方見てると思うよ。多分世のお父さんはやってるつもりが多いかもしれない。
これはお母さん
かな。大丈夫かな。お母さんばっかり言わずにちゃんとお父ちゃんも言ってくれますから。
あ、よかった、
うん、
あ、そうです、これ聞きたかったんですけど、赤澤先生のところはちなみにお父さんかお母さんどちらを先に呼んでもらったんですか。
やっぱりお母ちゃんかな。
あ、現実ですね。
今ちょっと挽回中です。頑張ってね、僕も教室参加したいと思います。
はい、
はい、それでは大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。